皆さんこんにちは。新刊ラジオ第171回2月22日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。お、2のゾロ目ですね。なんかちょっと気分がいいです。さて、そんなことはさておき、皆さんに質問です。ミステリー小説って好きな方でしょうか？僕はですね、母親が推理物が好きだったのでね、そういう影響で結構家にあったのでちょくちょく読んだりしたんですけども、それともね、やっぱそのミステリー好きな人って結構カルト的な人気があるので、そういう人たちに比べると読んでない方だなと思います。新刊ラジオでもですね、以前紹介しました臨界点なんかミステリー小説の部類に入るんじゃないでしょうか。このね、臨界点はミステリーと警察の内部事情っていうのをうまく掛け合わせた内容になってました。そして今回紹介する本もかなり特殊な現場が舞台となっています。舞台は大学病院。さて、じゃあ早速本の紹介をしてまいりましょう。今回紹介する本は宝島社より出ております海道武著、チームバチスタの栄光という本です。簡単に内容の方を説明していきます。皆さん、まずバチスタ手術というものをご存知でしょうか？バチスタ手術というのはですね、学術的な正式名称を左心室縮小形成術と言います。まあ、簡単に言えばですね、肥大した心臓を切り取って小さく作り直すという手術です。ですがですね、リスクが高くて成功率は平均6割と、よってバチスタ手術自体を取り扱わない病院も多いんだそうです。そんな中で、この物語の舞台でもある東城大学医学部にはですね、約30回連続でバチスタ手術に成功したチームがありました。その名もチームバチスタ。アメリカでも大成功を収めたというですね、キリュウという医師がですね、優秀な部下を従えているというそのチームは各種マスコミでも注目される存在です。そんな時、3回連続でこのチーム手術の失敗が起こってしまいます。そこでリーダーであるキリュウ自身が外部の人間に失敗の原因調査を依頼します。単に不運が続いただけかもしれないし、最悪誰かの悪意が導いた殺人事件かもしれないと。その調査役になぜか白羽の矢が立ってしまったのが主人公である医師田口康平さんというわけです。この田口という人物はですね、出世願望はほぼ皆無だしね、なんで俺なんかやれなきゃいけないんだと言ってですね、あまり乗り気な様子ではないらしいんですが、聞き込み調査や手術を実際に見学していくうちに、栄光のチームバチスタの裏にあるある種の違和感を感じ取っていくんです。というのが本編の概要。なかなかですね、ミステリーっぽくなってきましたね。ここからどのように事件が解決していくかというのはですね、もちろん本を読んで確かめていただきたいんですけども、この本のですね、大きな魅力、新刊ラジオスタッフが選びました魅力というのはですね、田口と後々コンビを組むことになる白鳥圭介という人物。この白鳥さんはですね、厚生労働省に所属していて、とある人物の依頼により一連の事件の捜査を手伝うことになるんですけども、こいつのね、キャラクターっていうのがね、とても特徴的なんですね。そこで今回はぜひこの白鳥がどんな人物かを知っていただきたいということで、その登場シーンをドラマにしてみました。それでは早速お聞きください。ドラマです。
誰だお前、何してるんだ。勝手に人のファイルをいじるな。
申し訳ありません。私が閲覧を許可しました。何しろ時間がないものですから。
高階先生、こんなところで何をしているんです？こいつは一体何なんですか？
はじめまして。私、こういうものです。
厚生労働省大臣官房秘書課府議官、白鳥圭介。
田口先生って、僕が想像してたよりもずっと色男ですね。意外だったな。もっとみすぼらしい方だと想像してたんですけど、予想が外れて何よりでした。
田口先生の調査の状況がかなり厳しそうだったので、大学時代の友人で厚生労働省の局長に非公式に相談したんです。そして先週改めて相談したところ、この白鳥くんを派遣してくれたという経緯です。
つまり、田口先生がギブアップしなければ僕はここにいなかったってことです。だから、あんまり連れなくしないでくださいね。
田口先生に忠告しておきます。この方は、純粋に論理だけを追求できる資質をお持ちです。不愉快なことを言われてもお気になさらないように。
病院内では携帯電話は禁止ですけど。
違います。うんちです。
うんち？
そう、うんち。ご存知ないですか？たまごっち。今小学生の間で大人気。
はあ。
嫌になっちゃいますよ。上の娘がどうしても欲しいっていうものだから、やっとのことで手に入れたのに1週間で飽きちゃって。パパが買ってきたんだからあとはよろしくですもんね。 ああ、うんちが3つも溜まってる。ごめんごめん。さて、うんち流し終了。それにね、僕は携帯電話を持ってないんです。赤の他人からいきなりピンピロリーンって音で呼び出されると、何か犬みたいな気持ちになるんで嫌なんです。
こいつただのものではないな。いつからここにいらしてるんですか？
先週金曜日からです。
どこに寝泊まりしているんですか？
地下に視聴覚ルームってあるでしょ、ビデオが見られる部屋。あそこのソファーで寝てます。
どこでも生きていけそうな楽しさ。
この週末にいろいろな人たちから話を聞かせてもらいました。
桐生先生とはお会いになりましたか？
桐生チームの人たちとはまだ誰とも接触してません。これから田口先生と一緒に回ろうと思いましてね。
聞いてないですよ、高階病院長。
僕たちはいいチームになれますよ。だって僕たちはとってもよく似てますから。
僕たちってなんだ、タッチって言うんだ。しかし一つだけうっすら理解したことは、この短いやりとりの間に俺は白鳥にとっての仲良しの一人にカウントされてしまったことだ。友情や恋愛はいつだって片思いから始まるのだから、俺がとやかく言うべきことではないのだが、
以上ドラマでした。白鳥さんね、確かにこうかなりクセモノですね。たまごっちか今時という思うんですけども、まあ、田口さんもですね、この白鳥さんに負けず劣らず個性的なキャラクターをお持ちです。まあ、例えて言うならですね、あのおいしんぼに出てくるあの山岡志郎さんみたいな感じですね。これからですね、この実際2人はこのチームバチスタのメンバーに聞き込みをしていき、真相を探っていくわけなんですけども、果たしてメンバーの中に真犯人がいるのか、それともただの不幸な事故なのか、その真相は本を読んで確かめてくださいと。まあ、ここまで紹介してきましたチームバチスタの栄光ですけども、この本ですね、なんと宝島社主催の第4回このミステリーがすごい大賞の大賞に選ばれた作品なんです。これはですね、いわゆるミステリー作家の登竜門ともいえる賞で、作品の一部はホームページ上でも公開されるという、まあ、若い賞ならではの選考方式も見ものです。他にも、ミステリー関連の新人賞はですね、講談社のメフィスト賞とか東京創原社の鮎川哲也賞なんかがあったりするんですけども、このミステリーがすごい大賞はですね、割とエンターテイメント作品寄りという傾向にあります。実際このチームバチスタの栄光もですね、特徴として前編がその主人公田口の一人称で語られているという点が挙げられます。さらにですね、この田口の言い回しというのがこう独特でね、読者はそのペースについついハマってしまうという感じです。まあ、本人がですね、俺は探偵でも何でもないと主張している点でも、まあ、推理小説にはあまりないタイプの主人公だなと思いますね。そして、この本最大の魅力、これはですね、医療分野の知識が存分に散りばめられたミステリー小説であるということ。まあ、読めばわかると思うんですけれども、皆さんのわからないですね、専門用語はたくさん出てきます。それもそのはず、この作者のですね、海堂健さんはですね、なんと現役のお医者さんなんです。一体ね、いつ小説を書く時間があるんだろうとね、思うんですけどね、お医者さんなんですよね。ともかく事件の真相は医療事情に精通している海堂さんならではの結末となっております。そしてこの本、なんと続編も出ておりまして、タイトルはナイチンゲールの沈黙。こちらもですね、この田口白鳥コンビが大活躍とのことなので、チームバチスタを読んだ後物足りない人はこちらナイチンゲールの沈黙も手に取ってみてください。チームバチスタの栄光、海堂健著、宝島社より定価1680円で発売中です。はい、というわけでエンディングの時間となってしまいました。今回ね、推理小説ということだったんですけど、やっぱりですね、推理小説ってのは名コンビがね、必要不可欠ですよね。あの昔からそのコナンドイルの例えばホームズとワトソン博士とか、あのアガサ・クリスティのポアラとヘイスティングスとかね、まあ、漫画だったらこの近代史少年もの事件もの、なんていうの、はじめとみゆき、もしくは剣持警部、まあ、とまあですね、他にも考えればね、いろいろ思い浮かぶようにも思うんですけども、この田口白鳥コンビもね、これからシリーズがどんどん続いて名コンビと言われるようになるんじゃないでしょうか。ちなみに本編中で紹介しましたこのミステリーがすごい大賞、第5回がですね、ただいま絶賛応募受付中らしいです。ミステリー作家になってみたいという方、ぜひ応募してみましょう。それでは新刊ラジオ、お別れの時間となってしまいました。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。